ちは、お元気ですか？川村明子です。12月になりました。もうすぐ冬至ですね。まあ朝が暗い、日の出が8時半過ぎなので8時前とか真っ暗なんですけれど、真っ暗の中ラジオ体操をしています。ちょっと前からね、毎朝してるの。あれ、全力でやるとめっちゃ体温まる、ほぐれるし、私この朝暗いなっていう季節結構好きなんですよね。なんかね、ワクワクする。日が昇る頃には一日を始める準備がすでにできているからなのか、師走のわさわさした感じがそう思わせるのかはわからないけれど、なんかね、好きです。今回は珍しくいきなりお知らせをしたいと思います。11月30日に誕生したメディア、その名も美味しさの扉というウェブメディアで連載が始まりました。今のところ5人の書き手がいて、書き手それぞれにテーマがありまして、それを入り口とした美味しさにまつわる話を毎度書いていくという、私のテーマはパリの空気になりました。そう、すごいね、話し合って、いつも伝わったらいいなと、伝えたいなと思ってるのって空気でって言ったところから、パリの空気の扉っていいかもって決まったんですよね。食のメディアながら料理にドドンと焦点を当てているわけではなくて、漢字としてはこのポッドキャストをコンパクトにした、それが文字になったような、自分ではそんな風に思っています。とはいえ文字になるとやっぱり印象が変わるから、読んでもらえたら嬉しいな。すでに第1話アップされています。第1話のタイトルは初めての店、始まりの店。概要欄に URL 貼っておきますね。ぜひパリの空気の扉開けてみてください。さてさて、もう冬至だよと始めておきながら、今回お話ししたいのは夏から秋にかけて毎週通ったアイスクリーム屋さんのお話です。実はね、一昨日の日曜日に今年最後の営業日で行ってきました。すでにね、10月の終わりに一旦営業を終了していたのだけど、12月のクリスマス前に一度復活すると聞いていたので、それを待ってですね、改めて味わうタイミングで話したいと思ってずっと温めていました、アイスなのに。そのアイス屋さんはポップアップで5月に始まったんです。面白いのがね、まずどこかのお店、店舗として構えているところに数ヶ月滞在する形での展開ではなくて、その場所ね、そもそもオフィスでね、だから看板もなくて、まあそのポップアップ場所の入り口に縦看板と、あとは窓にね、大きく JJ ヒングスとアイス屋さんの名前が貼ってあって、それでここで開催しているよとちゃんと分かる状態にはなっていました。でね、ポップアップってそもそも期間限定なわけじゃないですか。なのにその上金土日だけのオープンで、ただその金土日はお昼にオープンして夜10時までノンストップで開いてたんだけど、でもってね、毎週アイスのラインナップが変わるんですね。そうね、今そもそもって言葉立て続けに使いましたが、イレギュラーというか、スタンダード要素がアイス屋さんとしての、ほぼないなかったと思う。アイス屋さんはアイス屋さんですよ。もうしっかりアイスクリームのみの販売だけどね、アイスとしての姿が1種類じゃなくてね、まずスクープ、ディッシャーでコーンかカップによそってもらうのが1つ、それとポップっていう名のアイスキャンディー、あのさ 棒が刺してあるやつ、ガリガリ君みたいな、それが2つ目。そしてサンドイッチもあって、それはね、その時のアイスの風味によるんだけど、チョコのクッキーとかでアイスがサンドしてあった。あとはそう、ソフトクリームにフロートもありました。フロート用のソーダも自家製だった。で、味はスクープがいつも5種類か6種類ポップが2、3種類、サンドイッチは1種類の時もあったかな、でもまあ2種類。それでソフトクリームはね、まあ2種、いつも2種類あったな。でフロートは自家製ソーダにアイスを乗っけてくれるんだけど、ソーダはね、自家製ソーダにアイスを乗っけてくれる風に見えるけど、アイスを2玉入れてからソーダ注いでたな。でソーダはね、6月7月はリュバーブとエルダーフラワーシロップの風味で、8月からはピーチバニラの風味になっててね、合わせるアイスはその時にあるスクープの中から選べて2つ、まあ、2種類でもいいし1種類を2玉でもいいんですけど、あの2つトッピングって書いてありましたね。これらね、それぞれのアイスがね、果物の旬が移行するとともにレパートリーが変わっていくわけで、だいたい2週間ずつくらいしかどの風味もメニューにいないんだよね。あの前回ジャムの話で、夏の果物って旬が短いから気持ちが焦っちゃうって話しましたけど、本当そうなんですよね。ジャムだけじゃなくてアイスもね、果物、旬の果物を使って作っているとどんどん入れ替わっていく。それがすごく新鮮な驚きでした。あのさ、アイス屋さんで季節の果物を食べるっていう感覚、これがもうめちゃめちゃ幸せだった。そんな風にさ、アイス屋さんで季節を巡るって体験したことありますか？私考えたこともなかったよ。一度作ったら持つじゃない？アイスって冷凍だし、だからずっとその風味が、まあ、イチゴでもメロンでもいつでもあるようなね気がしちゃうけど、季節の果物を楽しむデザートって考えるとこうなるのかって、その2週間ごとに入れ替わっていく、新鮮に思いましたね。あのアイスって定番の味が一定数あって、そこに季節の目玉商品が時折登場してってくらいで、アイス屋さんのメニューが毎週変わるって発想がなかったよね。そうでね、このアイス屋さん JJ ヒンクス、メニューはチェックしてたんですけれど、なかなか行けなくて、初めて行ったのは7月に入ってからだったんです。その時は、お初ではね、無殺菌生クリームのアイスにクッキーとブラックチョコレートが入ったものと、ブラックチェリーのコンポートに蜂蜜とフルールのセル、お塩ね、を加えたクランブル入りのバニラアイスにして、一緒に行った友達は桃、黄桃とお味噌のシャーベットに、私と同じブラックチェリーのコンポートとクランブル入りのアイスにしたんだけど、その時の衝撃たるや、ほんとね、未知の味わいの扉が開いた感じでね、美味しさの衝撃ってさ、それまで全く食べたことのない味に対して感覚が全開になるって割と難しいと思うんですよね。そういう時って戸惑いだったり探ろうとする気持ちの方が大きかったりする んじゃないかと思う。衝撃的に美味しいと感じるのって風味としては馴染みのあるものだと思うんだよな。すでにその味へのアクセスは何度もしていて、自分の中にある程度その味への認識があるものが、その認識の域を想像を超えてきた時に衝撃になると思うんだよね。そういう意味で蜂蜜の香るプラス塩気がたまに顔を出すクランブルとブラックチェリーのコンポートリーバニラアイスはね、ムハムハしたよね。アイスって当たり前だけど湯気が立つ食べ物じゃないから、あんまりムハムハしないと思うんだけど、鼻の穴からね匂いを嗅ぐんじゃなくて喉から鼻腔に抜けるくらいに風味が豊かだったんだと思う。ムハムハしたよね本当。チェリーのコンポートがそのアイスの中に入っていることで、そのまま食べるよりもより美味しくなってるよこれきっとって感じだった。で私次の日も行ったのよ。それでピーチのソフトクリームにしたんだけど、その前までねいちごミルク味のソフトクリームがあったはずなんですよ。だけどそれがもうなくてさ、逃しちゃったの。ピーチのソフトクリームもちろん美味しかったんですよ。だけどこの逃したと思った、逃したところからスタートを切ったっていうのがもうなんつうか狩猟本能に火をつけるっていうか、まあ私狩人じゃないけど、でも私ね乙女座なんですけどね、コレクター傾向があるみたい。そうね、何でも揃えるもんね。なんかすごくたくさん引き出しがある棚の、引き出しがあるはずの場所に引き出しがなくて空洞みたいな気分になるよね、この逃したっていうの。引き出しが空っていうのは全然いいんだけど、引き出しごとないっていうのはなんかここ引き出し欲しいなと思うよね。ちょっと意味わかんないか、まあ、逃した気持ちが強いってことです。そんな感じでですね毎週行くようになりました。で通い始めて少し経ったある日、列に並んだら前に親子連れがいたことがあったんです。お父さんと、お父さんリュック背負ってね、男の子2人との3人で、男の子がね7歳と5歳とかかな、8歳と6歳とか、まあそれくらいの感じで、何がきっかけだったか忘れたけどお父さんに話しかけられたんですね。でその日彼らは初めてで、近くにあるケバブ屋さんでご飯を食べたら、すっごく美味しいアイス屋さんがあるって教えてもらったそうなんです。おしゃべり好きそうなお父さんで、あーケバブ屋さんもしかしてあの病院のハス向かいのですかって聞いたら、そうそうあそこはパリでナンバーワンだよっていうので、昔からずっとある最近改装したとこですよねって言ったら、うん改装したで今2軒目も開ける準備してるよって教えてくれて、そうなんですね、いつも食べてみようかなと思いながら食べたことなくて、じゃあ今度食べてみようなんてやり取りをして、子供たちを連れてその初めてのアイス屋さんに行ってみようと実際に来て行列に加わるってことは、このお父さんきっと好きなんだな食べることと思いながら話を聞いていました。まあ、パリで一番美味しいと思ってるケバブ屋さんで聞いたから、それは美味しいに違いないと思ったのかもしれないですね、アイス屋さんのことをね。それでまた話してて流れで、アイス屋さんに話題が戻ったところで、そのケバブ屋さんでねペッシュドビーニュのソルベがめちゃめちゃ美味しいって聞いたとお父さんが言ったんです。それで思わず、あペッシュドビーニュは先週まであったんですけど多分今週は他の果物に変わってる と思います。でも変わっててもともかくどれも美味しいですよ、とも回し物のようにね、私アイス屋さんを推してですね、ペッシュドビーニは前回ジャムで何度も登場したブドウの桃とかブドウ畑の桃と訳される酸味のある桃のことです。でアイスクリーム屋さんで普通に見つかるフレーバーではない、ないと思います。そしたらね、そこでねお父さんが子供たちにアイス何にするって聞いたんですね。でね、確かストロベリーとかバニラとかチョコとかいわゆる定番のフレーバーをね口々に言ったんですよね。それを聞いてまた、あーイチゴはもう割っちゃってないかな、バニラはねフルーツ入りだよって私横から口を出しまして、お父さんはねペッシュドビーニのシャーベットがあるってことからも察しがついたのか、そうかそういう定番はないのか、そしたら子供たちにはちょっと難しいかもなってつぶやいたんですよ。でもねそれでもね子供たちにじゃあ今日アイスやめるって聞かなかったし、列から外れようとはしなかったから、お父さん自分だけは食べるって感じではあったんだけど、でもねそれ聞いてね心の中で、いやー子供たちが食べないのそれは残念すぎる、どうにかして食べさせたい、食べてほしいと私は思って、下の子の方が人懐っこい感じだったから、ショコラのアイスはないけどショコラ入りのアイスはあるよ、それにはねクッキーみたいなののかけらも入ってるよ、あれは美味しいんじゃないかなって、本当はココナッツも書いてあったんですけどそれには触れずに行ってみたんですよ。そしたらって考えた後、それにしようかなって言って、よしあとは兄ちゃんだと思ったんだけどね、お兄ちゃんはね弟がそれにするって言った横で僕いらないって言ったんですね。もうさ本当にね回し物じゃないんですけどね、この機会を逃したらもう残念すぎると思って、お父さんにナッツのアレルギーがなかったらピーナッツバターの味はどうですかねって言ってみたら、お兄ちゃんにどうってそのままお父さん聞いたんだけど、お兄ちゃんやっぱりね乗り気じゃなくて、それを見ながらねすごいもどかしくて、自分の子供だったらママこっちも食べたいからママの代わりにこれ頼んでよって言って2つ買って1つ渡すんだけどな、このお父さんはそうはしなさそうだな、する気配ないなと思って、お兄ちゃんここの味を知らずに終わっちゃうのだろうかと思いながら、人懐っこい弟くんと私は今日は何食べようかなとかおしゃべりしてたんですね。でだんだん順番が近づいてって、やっとお店の中に入れて、店内には手書きのね大きなメニューがね床に立てかけて、床にっていうか床に置かれていて、だから彼らの目線でも見やすい高さで現れて、そしたらねお兄ちゃんが自分たちの順番の際になってピーナッツバター入りのアイスを食べるって言ったんですよ。それで頼んだので、アイス渡されてすぐに口にして、その途端にねもうまん丸に目を大きくして、お父さんが美味しいって聞いたらもう声を出さずにすんごい大きくうなずいて、ブンブン頭縦に振ってうなずきながら待ちきれないって感じで口からアイスに吸い付いていくように二口目に突入して、それを見てお父さんが、あーよかったって、あなたが教えてくれたからよかったありがとうって、もう下の子もね喜んでてね、それ見てさあほんとよかったと思って、私は安心して自分のを買ったんですけどね、その帰り道にアイスを食べながら思い当たることがあったんです。 運河の橋を渡ってる時にね、ああ私のこのどうにかして食べさせたい、食べさせてみよう作戦を考えるのは、そうかこれはママだわと、うちの母親から来ているなとハッとしました。あのね、私すぐにいらないって言っちゃう方なんです。自分から欲しいってね言えないんだよね。なんかだったらこれ買えばとか、これ食べるって言われた時にうんって言えばいいのに、いらないって言っちゃうんですよね結構。そのくせ渡されるとしぶしぶ受け取りながら、まあ食べ物だったら全部食べるんですよね、そういう時。まあ天の弱なんだよね。だから母とか妹にはどうせ食べるくせになんでいらないっていうのかねっていつも言われるんですけど、まあそれが分かっているからか、いらないって言ってるのに強制的に渡されることが、食べ物に限らずママって、それがね私は受け取っていた側なのに面白いよね、論法として染み付いてるんだなと思いました。私は子供がいないんですが、いたらねきっと同じことやってるよね。まあ子供がいらないっていう、ちょっと私みたいなタイプの子だったらの話だけど、何せ買っといてよかったじゃんって言われてきた。自分でも実は心の中でまあそうなんだけどって思っていた経験が積み重なっちゃってますからね。でね、その後アイス屋さんに毎週行って並んでいて、さらに気づいたことがありました。なんて言えばいいかな、電車料金が普通料金、レギュラー料金の世代はまず並んでいる列を見て、でお店の立て看板とか見て、あここアイス屋さんって言いながら貼ってあるメニューを覗き込んで、その上で並んだり、まあ並んでからメニューを見たりするんだけれど、シニア世代、シニア料金世代と子どもたちっていうのはメニューを見ずに何味を食べるか決めるケースがほとんどだなと、耳に入ってくる会話を聞いていて思ったんです。まあレギュラー料金世代はインスタの告知も見ている人が多いだろうし、予備知識がねあって訪れている場合が少なくないのだろうけど、そうじゃないとアイスっていうのはどこも同じスタメンを揃えているって前提がほとんどの人にあるんだなって思った。それでメニューを全然見ない。ただまあシニア料金世代はあここはオリジナルの味なんだと分かったら、どれどれってメニューを改めて見て頼むものを決めるんですけれど、子供はね何それ知らないと思ったらいらないっていう場合が結構あって、そんな時にね彼らが体験したことのない味を知る機会になるかどうかは、もう親御さんがその言い口に促すかどうかにかかってるなって目の当たりにしたんですよね。入り口を用意したところでいらないと言われちゃうことはそうだねあると思うけど、まあそこで問われるのはどう流すかですよね。これ作戦考えるの楽しいよねっていうのは、子供がいないからそんなことのんきに言ってられるんだって言われちゃうかもだけど、まあ、逆に考えたらいないからこそ日々の問題にならないゆえにイラつかずに考えられるかもしれないなんてことを思っていたら、ジュリアはどうやってそこを克服したんだろうなとすごく聞いてみたくなったんですね。ジュリアはこのアイスクリーム屋さん JJ ヒングスを主催している女性です。そう、それでインタビューをお願いしました。このポッドキャスト初の取材、 彼女はもともとパティシエで、でアイスクリームが大好きで、コロナの間にね家でアイスクリームをすごい作ってたんですって。で本格的に作ろうと思ってからは家で作るにはかなり性能の良いアイスクリームマシンを購入して、レシピをいろいろ試して友達に食べてもらってっていうのを繰り返していて、そしたらやっぱりアイスクリーム屋さんをやりたいと思って、今年の春に勤めていたお店を辞め JJ ヒングスを指導することにしたそうです。でアイスが好きでもさ、アイスクリーム屋さんをね、そうアイスが好きでアイスクリーム屋さんを始めるって言っても、いわゆるバニラとかじゃなくて、初めから季節の果物を使ってその果物が出回っている間だけアイスクリームも作って販売するって考えてたの。夏の果物を使って展開したかったから夏の間だけのポップアップにしたのと聞きました。彼女ニュージーランド出身で、育ったのが都市ではなくて農園に囲まれた場所だったらしいんです。でおじいさんおばあさんとおじさんが果物と野菜の栽培を手掛ける事業をしていたことから、本当に旬のものだけを食べて育って、フランスに来てから季節に準じた食生活を送っていない人がこんなにたくさんいるのかと驚いたって言うんですね。もうそれを聞いて私はびっくりして、フランスは農業国だし自給率が高いしマルシェもあるから季節のね農作物農作物を生産者から直接手に入れられる環境に、パリのような都市でも恵まれていると思う。日本は自給率がとても低いのと、季節がちょっとおかしなことになっている農作物も少なくなくて、私なんかフランスに来るまでイチゴは冬のもの12月のものって思ってたよって言ったら、え、なんで12月なの？と聞かれたので、クリスマスがあるからじゃないかな、多分ケーキに使うしハウス栽培でと言ったら、ニュージーランドはリアルにクリスマスがイチゴとかベリーの季節だよって、そうかそうだよねって二人で笑ったんですが、大都市に行ったらあるかもしれないけれど、ニュージーランドは基本的に輸入品の食材ってないと思う。だいたいどこの大陸からも離れているから国内生産だけで賄われてるんじゃないかなというのを聞いて、確かにオーストラリアの自給率の高さを考えたらそうか同じような感じかなと納得しながら、こんなに感覚が違うってすごいなと思いました。だから季節になった果物を使ってお菓子やケーキやアイスを作るっていう、それはもう彼女にとっては至って自然な流れで、でニュージーランドにない果物、フランスに来て初めて食べて感動したものもあって、それらももちろんアイスの具として取り入れて、素材は生産者さんから直接買って手に入る分だけで作る。例えばねミラベルは彼女のパートナーがアルザス出身で、ミラベルをはじめとしたスモモ系ってアルザスの方が産地として有名なんですね。だから実家に帰った時に生産者さんから買ってパリに持ち帰った分だけがアイスになったそうです。チェリーもね2週間だけだったって言ってました。彼女のおじいさんとおばあさんが初めておじさんが引き継いだ事業は誰もその後継がなくて、畑も全部売ってしまったそうなんです。その会社名が JJ ヒングスで、兄弟もいとこも誰もその名前を使って起業していないから、彼女は自分がお店をやるときには J.J. ヒングスを使いたいと思っていたんですって。実際にそれで活動を始めたわけですけれど、そんなバックグラウンドも手伝って家族経営の生産者さんたちの生業がずっと続いてほしいっていう気持ちが強く、だから本当にね、作り手さんから季節に出たものを買って作るということをアイスクリームで実現しているんですね。それは果物だけじゃなくて、牛乳やクリームなどの乳製品も生産者さんから直接買っているそうです。果物はさ、旬が終わればまた別の果物が出てくるけれど、乳製品ってそうじゃないじゃないですか。牛乳はずっと牛乳だし、だけどやっぱり夏のミルクと秋のミルクって違うから、脂肪分とか風味とかが変わって、難しいことはなかったか聞いたら、それはね、心配してたんだけれど、うまく調整することができて大丈夫だったって言ってました。でね、ポップアップにしたのは、店舗を構えるには銀行で融資を受けるのが難しくて、どうしようかなと考えて、もともと働いていたテンベルズというコーヒーショップであり、パン屋さんもやっている古巣のオフィスとして借りている場所を思い出して、あそこあんまり活用してないよなと思って、半分貸してもらえないかと持ちかけて OK をもらい、ただお客さんがどれだけ来てくれるかわからなかったから、家賃が払えなくても困るし、夏の間だけということで始めたんですって。実際夏の 最初の 2,3 週間は友達が来てくれる以外は本当にお客さんが少なくてどうしようっていう感じだったらしいです。で、その最初はね、彼女が一人で本当に作って店頭にも立ってっていう感じでやっていて、やっぱりね、馴染みのない風味っていうのがなかなか受け入れてもらえなくて、お店に入ってきても定番の味がないって分かると出て行っちゃう人もいて、そういうリアクションを受けると、へえ、食べたら美味しいのにって毎度もどかしい思いをして、どうにかしてほしいと来る人来る人にその時にあるフレーバーを一さじずつ味見してもらったそうです。で、食べるとみんな喜んで気に入ってくれて、また翌週も来てくれてっていう風になったのだけれど、やっぱり子供は難しくて、親がそこで味見をさせなかったら子供たちがその知らない味を知ることはないっていうのを何度も感じたと彼女も言ってました。でもね、お母さんが小さい子2人連れて3人でアイスを1人1つずつ手にして食べながら帰っていく親子連れなんかも私は毎回見かけて、そういう光景を見るたびに、もしかしたら最初は3人で1つを分けたのかもしれなかったけれど、子供たちも喜んでもう当たり前に1つ1人で食べるようになったのだなとか想像して、自分のことのように嬉しかったです。だってね、代わりの効かない味なんですよ、ジュリアのアイス。だからあそこで食べなかったら他で食べられることはない。もうそれってさ、もう後々振り返ったらその子供たちの食人生の岐路の一つになってると思うよ。じゃあその大岩塩の効かない味って一体どんなフレーバーよって思うよね。ここまで引っ張りましたが、てかさ、難しいんだよね本当にね。美味しいのがありすぎて、私全部自分が食べたものをね書き出したんですよ。そしたらね、28風味食べてた。それもさ、各フレーバー1回ずつしか食べてないわけじゃないんでね、っていうかだいたい1回に1個しか食べてないんじゃなくて、いつも2個、2フレーバーを重ねて食べてたから、リピートしたの結構あります。で、一昨日さらに4つ買ったから、 そう、おとといはね持ち帰り用のみで、あれなんていうの、ジャーっていうのかな、一人分じゃなくてさ、大きめのアイスのカップってあれなんていうんだろう、ジャーで合ってる、それの販売と一種類だけサンドイッチ、アイスサンドがあったので、サンドイッチを一つとジャーを3種類買いました。だから最終的に32風味食べたことになるね。そう、今回はね、一昨日はね、すべてお初の味を買ったんです。すごいよね。そう、またお初の味がそんだけある、作ってるっていうのがね、また嬉しいよね。一昨日買ったのから紹介しようかな。冬の味だからね。これがさ、保冷バッグは持って行ったんだけど、保冷剤を冷やしておくのを忘れてて、それでね、帰ってきた時にはね、程よく溶けてる感じだったんです。だから冷凍庫に入れる前に一つずつ味見したのね。するよね、そりゃね。どれもね、美味しくてね。まずホットワインアイス、メニューでね、一番下に書いてあって、ホットワイン入ってるのって聞いたら、美味しいんだよ、美味しくできたのってジュリアが笑ってて、まあ、ともかく彼女が作るの美味しいから買ってみたんだけど、あのね、薄くワインレッドがかったアイスでね、ストロベリーアイスの色にちょっと黒を混ぜたようなね、影のあるピンクっていうか、私すごく好きなトーンで、それにシナモンと蜂蜜入りっていうね、これはね、クリスマスの前に毎年作って売ってほしいと思ったよ。想像してみて、ミルクアイスにちょっとずつシナモンの香るホットワインを混ぜ込んでいく味ね。これもね、鼻に軽くムハってくる、美味しいんだよね。二つ目はね、オレンジ風味のミルクアイスにね、レッケアリーっていう、お菓子辞書を引いたら、レケルリもしくはレッカリーと発音されることもあるみたい。カタカナで書いてありました。アルザスのお菓子で、パンデピスの一種らしいんですけど、アーモンドと蜂蜜とスパイスが主な材料のハードビスケットで、それと焦がしバター風味の蜂蜜を加えたアイス。焦がしバター風味だ、ブールノワゼット風味の蜂蜜っていうのも何それって感じなんだけどさ、もうこれはね、危険。一口食べてね、うわー、なんだっけこれ、なんだっけってめっちゃ下の記憶を探索したら思い浮かびました。じゃじゃーん、キャラメルコーンとね、オレンジピールの入ったミルクアイスを一緒に食べる感じよ。それにちょっとたまにスパイス、長寿はね、結構入ってるんじゃないかな。つかさ、ドーハとキャラメルコーンとアイスって時点でもうやばいじゃん。カロリー怖すぎてやったことないって感じだけど、これはね、やばい、止まんない。毎回口に運ぶたびに必ずしもその味ではないのね。たまにキャラメルコーン味が含まれないこともあって、だから余計に食べ進んじゃうんだろうな。あれね、アフォガートにしても美味しいんじゃないかな。続いて3つ目はラムのアイス。秋の始まりにね、ラムレーズンがあって、それは食べてたんですよ。でも今回のはまたそれとは別で、でもね、ジュリアがね、ちょっと一押しな感じだったんだよね。ラムが好きだったら、これはすごく上手にできてる、美味しいよと静かに言ったんですよ。その様子が、これは相当自信作だなと思い、それじゃ買うと思って買ったんだけど、今回のはラム酒にアインコーンのクランチ入りで、 アインコーンというのはね、麦の一種で、フランス語だとプチテポートって言うんですが、そうジュリアはね、あのこのアインコーンの粉でアイスを盛るコーンって、分かりにくいけど分かるかな。アイスをさ、買うとカップかコーンか選ぶじゃない、あのコーンです。あれをね作ってたんです。ワッフルメーカーで一枚一枚焼いて、熱いうちにくるっと丸めてコーンにしてて、その焼いている匂いがね本当にいい匂いで、ジュリアが働いてたテンベルズはパリ近郊の小規模農家の小麦粉、その他パンやお菓子のための粉を買っていて、彼女はテンベルズで初めてアインコーンを知ったんですって。で、初めて食べた時に、粉だけですでにビスケットの香りがするって驚いて大好きになって、もうアイスのコーンも絶対これで作りたいと決めていたそうです。そうでもね、私何度か試したことがあるんですが、すんごい難しいんですよ、アインコーンでパン作るの。なんだろう、吸水率っていうか、なんか難しいんだよね。それでコーンの生地難しくないのって聞いたら、難しいけどすごい試して良い配合にたどり着いたそうです。あの香りなんて言ったらいいかな、香ばしいね。でも香ばしいって言っても、例えばごまとかあるいはナッツを言っている香りとはまた違って、ちょっと蜜でも含んでいそうなね、もうこの匂いでお家を満たしたいって思うような香りなんだよね。それがさ、なんかだから夏の間は営業中に、そのある程度、人が来るようになってからは、あの販売スタッフが一人いて、ジュリアはね脇で、ワッフルマシーンでねコーンの生地を焼き続けてたんですね。だからお店からね、その焼いてる匂いが漂ってて、もうそれはそれはその匂いだけですでに至福だったんですけど、そうで、ちょっと話がそれたけどね、そのアインコーンのクランチ入りってあったから、まあそりゃどう考えても美味しいじゃない、それにラムの香りなんだもん。もうさ、味をたどっていくだけでやっぱ彼女天才じゃないかと思うよね。組み合わせの発想がどうやっても美味しい。あと最後にサンドイッチね、今回のサンドイッチはジンジャーブレッドって書いてあったんです。でチャイ風味のアイスにパンデピスが入ってて、それをジンジャークッキーで挟んでた。一部ちょっとねチョコでコーティングもしてありましたね。パンデピス、そうパンデピスっていうのは分量の半分が蜂蜜というフランス版ジンジャーブレッドで、それとさチャイを作るスパイスで風味付けたアイスを生姜を効かせたクッキーで挟むって、これも反則じゃないって思いましたね。一気に食べるのもったいなさすぎて3分の1に切って食べた。まだ3分の1残ってるんです、残してるんです。でもそれ食べたら終わっちゃう。もうさ、食べながらワクワクしちゃう美味しさなんですよ。チャイ入りはこれまでに何度か登場してて、かぼちゃにチャイのスパイスを入れたアイスがあってね、好きでしたね。かぼちゃの種とごまも入っててね、いったやつ、あのねご飯にしたくなっちゃうような、私今日ご飯にするって言ってご飯の代わりに食べたくなっちゃうようなアイスなの。ジュリアは自分では一番あれが好きって言ってました。でもね、かぼちゃのソフトクリームとチャイのソフトクリームをミックスで食べたのも美味しかったよね。なんかさ、やっぱ思い返してるだけで夢のようなアイスクリーム屋さんじゃない、楽しすぎる。ご飯のね代わりにしたくなるのはもう一つあったんだな。そういえばスイートコーンのソフトクリーム、コーンポタージュ好きとしてはね、あれはご飯ですね、ご飯にしたかった。あとね、秋になってからアインコーンの粉で作ったパイ生地でアップルパイが登場して、トッピングにねピーナッツキャラメル入りのキャラメルアイスを上に乗せ ったのを一回やったんだけど、一食分の満足感がありました。あのアップルパイ美味しかったんだよね。パイ生地のそのアインコーンの猫なで作ったパイ生地のあのね香ばしさがね、なんて言うんだろうな、香ばしさが重なり合ってるような香ばしさっていうのかな、香ばしさが一種類じゃないんだよね、いろんな香ばしさが重なってる感じなの。最初の週はね、夕方近くに行ったら最後の一個で、まあ2週目は早めに行ったんだけど、もし注文できるならホールで作ってほしいと思いましたね。そしたらさ、お裾分けができるじゃない。自分がね、もし今リピートできるとしたら何を選ぶかって聞かれたらね、ちょっと難しくて、せめて10種類くらいに絞ってそこから選ぶよって頼みたい感じなんだけど、日本から来た友達にな、まず何を食べてほしいかって言ったら、多分フロマージュブランのアイスですね。9月にね、おそらく3週しかなかったと思うんですけど、あ、でも9月最初の週は私体調崩していけなかったから、もしかしたら1週目もあったのかな。フロマージュブランもね、アルザスの生産者から買って持って帰ってきたって言ってました。だから量が少なかったんだろうな。フロマージュブランのアイスには最初ミラベルとシュトロイゼルが入ってて、シュトロイゼルというのはアルザス版クランブルっていうのがいいかな、粉とお砂糖とバターを合わせてホロホロにしたものです。で、ミラベルの後はクエッチというプラムの一種があるんですけど、そのクエッチのコンポートとシュトロイゼルっていう組み合わせに変わって、それはね2週間ありましたね。でなんでこれを食べてほしいかっていうと、フランスならでは、フランスだからできるアイスだなと思うからですね。ミラベルは収穫の時期が本当に短くて、それをね、あのアルザスでなったミラベルをアルザス産のフロマージュブラウンに合わせたっていうのがね、乳製品って作られる地方で風味が異なると思うんですよ。例えば山の方で作られるバターって口どけ感がブルターニュやノルマンディのものと違うし、やっぱり土地が違えば草が、あの牧草が違って食べてるものがね変わるから、それによって牛のお乳の味が変わるのは当然といえば当然なんだろうけど、あのミラベル入りフロマージュブランのアイスにアインコーンの粉で作るワッフル地のコーンの相性はね、例えようがないんだよな。だから食べてほしい。クエッチのコンポート入りもね、今年はねクエッチがとっても美味しかったんですよね。単純にクエッチとフロマージュブランで一緒に食べて美味しいのがジュリアのアイスになったら、こんなにも美味しいがバージョンアップするんだって、もう魔法使いジュリアって名付けたいくらいだよね。魔法使いジュリア可愛いね。同じタイミングでイチジクのコンポートを加えたバニラアイスもあったんです。これもね、なんだこれって呆れるくらいの美味しさでした。イチジクが濃厚でトロンとしてアイスと絡むそのねっとり具合は、家に買って帰って食べるのでは難しい。お店で買うことでのアドバンテージって、アイスの温度があると思うんですよね。あと伸びる生地みたいな感じも それがものすごく威力を発揮していたのがイチジクのコンポート入りアイスだったと思います。お店で買ってその場で食べる味には、作っている本人も家ではあの質感にはできないって言ってました。で、ですこんなに話してでももう食べられないんだよね、ポップアップだったんだよねって思うよね。大丈夫です、ジュリア店舗を構えるそうなので、まだまだアイデアはあってやりたいこといっぱいなんですって。でね、結局最初の 2,3 週間は本当にお客さんがポツポツでどうしようって思ってた感じだったのが、その後記事が一度出たのをきっかけにすごくお客さんが増えて、あれね、最後の週だったかな、本人ねもう忙しくて外に出てなか来なかったから全然そんなの知らなかったって言ってましたけど、実はね50分並びましたっていうぐらいすごい人気になって、で、そうそう、もう途中で8月の段階でね、当初9月まで場所を借りてたのをもう10月の終わりまでやるっていう風に伸ばして、で、その結果店舗もねこれから準備していくそうなので、だからこれからも楽しみは続きますよ。もうさ、こんだけ喋ってたら私今アイスが食べたくて食べたくて、これから最後の3分の1 になっているジンジャーブレッドサンドを食べようかな。美味しいの、あんまり美味しくてちょっと食べると、ああまた頑張ろうって思うんですよね。こんなに美味しいものを作ってくれる人がいるのだから私ももうちょっと頑張ろうって、もうどんだけアイスからエネルギーをもらってるのよって感じだけど、気持ちまで元気になるアイスだから、お店オープンした暁にはお知らせしますね。ポッドキャストじゃなくて、もしかしたら最初にお話しした美味しさの扉の方で文章でお伝えすることになるかもです。お伝えしたいことのボリュームで考えます、どこでねお知らせするか。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう、アビアント。